はい、映画に行こうのコーナーをちょっとぶっ込みました。というのも本日風切りの映画ファントムペインの宣伝をさせてください。浅井星美アクション監督ハイパーアクション映画が出来上がりました。はい、あのね、去年ね、世界中が COVID-19 に怯えている中、テアトルアカデミー、高田馬場にあるんですけれども、テアトルアカデミーの所属俳優たちで映画を作るというプロジェクトが立ち上がり、浅井星美アクション監督が率いるビートパラドックスが中心となって撮影をぐんぐん引っ張っていった映画です。はい、今日はね、そのビートパラドックスのメンバーアンジェラ、それから前田真嗣を含め、私と浅井星美4人でおしゃべりした模様をまずは聞いてくださいな。はい、今日はこの度この春休みの最後にね、映画が上映されるというね、子供たちもたくさん出てる映画、それを作った、浅井星美、アクションコーディネーター&女優&脚本家もやったりしてるよねと、演出家もやったりしてるよねという、私の盟友ですけれども、浅井星美さん、そしてアンジェラ、前田真さんとおしゃべりできることになったので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。星美です。よろしくお願いします。
中央 FM でね、この映画を紹介できる日をどんなに待っていたことかということなんですけれども。も
う本当にありがとうございます。
ね、去年1年間結構ずっと撮影してたよね。
撮影自体は10日間だったんですけど、うん、はい、その前の準備がね、うん、クランクインに行くまでの準備と、うん、みんなアクションやったことない人たちばっかりだから、うん、それのアクション稽古と、うんうん、そしてその後、編集作業が、あって、ね、
映画って本当に時間が結構かかってるもんなんだなっていうのを目の当たりにしましたね、去年から今年にかけて。それがね、この春めでたく、
はい
はいはい、ちょっと映画の題名なんかをしんくん教えていただけますでしょうか。
はい、ファントムペイン、
うん、はい、もうかっこいい名前だね、はい、
ファントムペイン、原通、はい、うん、原通ですね、直訳、はい、
原通、
はい、幻っていうか
幻の、ね、
幻の痛み。
痛み。
は
い。
い
やー、なんかかっこいいと思いつつ、どんな映画なのかというと、アクションありの、なんか家族ありのみたいな、ね。
そうですね、うん。仮想現実のゲームの、うん、仮想現実の世界の中にあるゲームの話なんですよ。うんうんうん、で、とにかく6歳から60代まで。はい。アクションをみんなしているので、そう、無理なくその年代層をアクションするには、うん、ということで、監督と相談した上で、うん、仮想現実がいいんじゃないか、からゲームがいいんじゃないか、っていうことになって、この話、そのゲームの世界の話。
あ、その構想はじゃあ、もともと星見ちゃんの中にあったっていうことですかね。
あ、ありました、ありました。はい。それで監督も、うん、監督のそのイメージと、うん、私のイメージを聞いて、うん、合わせて、うん、まあ、仮想現実のその e スポーツを舞台にしたらいいんではないかと、なりまして、で、原田美月さんという方、名、はい、私のその、脚本とか、私が出るときには、その方に脚本をお願いしてることが多いんですよ、うん、脚本演出を、うん。その方にちょっと協力していただいて、はい、そんな脚本にしました。
ね、はい。すごい楽しみですね。その、テアトルアカデミーならではのキャストというか、その6歳からさっきもね、言ったけど、はい、60歳まで、
はい。60超えてますね。
ね、
はい。
楽しみ。まあ、星見さんがどんな役どころかとか、アンジェラさんがどんな役どころかとか、ちょっとざっくり、シンくんがどんな役どころかとか、ネタバレしない程度
に。はい、どうぞ、シンさん。
はい。はい。じゃあ僕から。
はい。
はい。僕自身は、その、現実の世界と、仮想現実、仮想空間のキャラクターがいるんですけど、僕はもう仮想空間にしか出ない。キャラクターをやってます。で、僕の本体というか現実にいるのは、実は、不女子っていうのかな、うん、もうオタク女子。
へ
ぇ、はい、
その子の理想の男
性。私の理想はこんな人みたいな、王子様はこんな人みたいなが具現化されたものです。
これ王子様だって。
そうか、
いや楽しみだな。
設定上ね。
ね、そうよ、いいんだよね。
はい。
アンジーは？
私は、ひたすら戦ってます。多分一番いろんなキャラクターと戦ったんじゃないかなって思います。
と、うん、いうことはゲームの中の人やっぱり。
現実のでもあるんですけど、現実はただこうやって寝てるだけなんで、ゲームやってるっていうこう寝てるシーンしかないので、ゲームの中でめっちゃいろんな人と戦って暴れてます。
いや、もう本領発揮って感じですね。
なんかあの作品の中に、その、こういろいろあって、ちょっとまあ、脚本からカットになった長さ的にっていうことなんで、ちょっとアンジェラの、本当アンジェラのそのバックボーンとかいうのがすごく面白かったんですよね。アンジェラは傭兵なんですよ、要は。あの、ゲームの中の。助っ人人で、お金さえ払われれば、そのチームに参加して戦う、うん。チーム戦なんですよ。なんかチーム戦で戦いをして勝ち残っていくみたいな感じなんですけど、だから本来は今時間外でこのチームで戦ってんだけど、あ、ごめん、もう時間だからって言ってヒュンって消えて、うん、反対側のチームにごめん、今度こっちだからっていうい
い、ね、
ところだったんですけど、うん、その撮影の期間だったりとか、うん、尺の期間で長さの問題でそういうシーンがこう、ちょっとなくなっちゃったので、うん、ただ戦ってる変なお姉さん。うん、
それもそれで印象的だ。そして、星見ちゃんのキャラはどんな？
私は、ね、か弱い、はい、か弱いキャラ。
本当ですか？
映画の中では描かれてないけど、一応現実世界はか弱い設定なんですけど、はい、一切1ミリも出てこないです。
これは出てこない。
そう、現実世界では、病弱な、うん、もう仮想現実なんで、うんうんうん、その仮想空間が、もともとがその、こう病気を持ってる人とか、うん、なんか普通にこう動くにも大変な人たちが、健常者の人たちと変わらずに元気に過ごせる空間を作るっていう、その世界観の中で作るための、実験台だったんですよ。なので私は本来はカットされてるんですけど、現実の世界ではもう病弱でずっと常に病院のベッドの上にいる、っていうのがカットされたんですよ。
か弱くない。
ここで言っておこうか。
はい。
残念。それはでも、まあね、もしかしたらディレクターズカットなし版みたいなのがそのうちに出るかもしれない。はい、
残念ながらそれ、脚本上から尺が長いっていうことで、
なくなっちゃった。
台本上から、決定本になるときに、なくなっちゃってるので、デカデカさんとかとばもない
ないか、
残念だな。撮ってもいない。
そう、
撮、はい、ってもいない。そうなんですか、はい、残念。私でも結構ほら、残念ながらね、私の音楽は採用にはならな
かったけど。あ、もう
採用ならない。そんなのいいわ。でもほら、最初に本読ませてもらった時に、はいはい、なんかそういうキャラが出てきたから、これは誰がやるんだろうと思った多分キャラの、私結構早くに本を読ませてもらってたかもしれないんで。
はいはい、その時には私多分病院のシーンありました。ありました。うん、
あ、そう、でも楽しみです。それがなくなってもきっと面白いだろうなと思って。あ、では、じゃあ、2曲目として、今回の、なんか、テーマ曲みたいなのを紹介していただきたいんですけど、はい、なんか曲名とか。
はい。はい、あ、この映画、ファントムペインでデビューすることになりましたのが新人で、はい、の子で、主題歌は、鏡というもので、名前がアンジュちゃん。
アンジュ。
アンジュって言います。
はい。
銀杏の、
そうですね。
何に。
あ、に、数珠の
数珠の玉
玉の珠で、
アンジュ。
アンジュで鏡、
鏡。
はい。
聞いてください。じゃあ、大ヒット、期待しています。ありがとう。ファントムペイン、池袋シネマロサで、
はい。
3月25
日から3月31日まで。
はい。
はい、
やってます。はい、ブログに貼り付けておきますので、情報を皆さんご覧ください。ありがとう。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
アミューズスクレーシネマ。楽しもう映画の秘密。さあ、今月も筒井社長とお電話をつないでおります。筒井さん。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。はい、いや、今月ね、
いろいろね、日本も、この前、日本アカデミー賞の発表があったりとか、ちょうどこの放送の後、翌月曜日かな、28日にアメリカのアカデミー賞が発表になるんですよね。
ですね。
そこにね、日本のドライブ・マイ・カーが、はい、何部門かノミネートされてて、はい、日本人としては、まあ、アカデミー賞、なんか一個でも取れるのかなっていうところが期待してる部分あるんですけれども。う
ん、だって、筒井さん、ずいぶん前から注目してましたもんね、この映画。
まあ、そうですね。うん、まあまあ、なかなか最近の日本映画って、どうしてもそのテレビ局主体で作ってる映画とか、
はい、
まあなんかそういったものが中心になってて、なかなかこう、なんだろう、まあ、ちゃんとしたって言い方おかしいんですけれども、うん、まあ、オリジナルのある、こう、作品だとか、で、これはまあ、ドライブ・マイ・カーって村上春樹さんの短編を、脚色して映画化してるんですけれども、うん、まあそういったこう、なんだかミニシアター向きっぽい作品が、まあこう、世の中に、こう、なんかこう、注目されるっていうのは、まあやっぱり映画をこう、長年こう見てきてるものとしては、うん、まあ嬉しい限りだな、というところで、まあ去年から、まあ特にこの映画って、演劇っていう部分もあるから、これはもう本当に南谷さんが本業としてる部分なんで、そこでちょっとプッシュをした次第だったんですけれども、
はいはい、そしたらこんな展開に今年になって、ね、もう私も去年からお話を聞いてたのでということもあり、はい、ああそうかここ来たかっていうくらい驚いてますやっぱり。
ああ、はい、そうですか、はい、まあでもやっぱり映画って、はい、そのなんだろう、やっぱり脚本がどういうそのちゃんとしたもので、
うん、
でそれでやっぱりそのこう能力のある、高い監督が、撮ると、はい、いかにやっぱり素晴らしいものができるかっていう、まあ、一つの見本だとは思うんですけれども、うん、まあ、あとはやっぱりなんだろうな、まあ、アカデミー賞、まあ、日本じゃなくて、まあ、アメリカのアカデミー賞も、
はい、
まあ、一昨年は韓国映画が
でした、ね、
パラサイトとかやっぱり撮ったりとか、はいはい、まあ、やっぱりそのこうこう世界的にも、うん、まあ、なんていうのかな、まあ、これまで、その、映画って、まあ、映画を投票する人たちっていうのが、
うん、
やっぱどうしてもその白人社会だったりとか、うん、まあまあ、そこでその、なんだろう、もうちょっと多様化した方がいいんじゃないかっていう方向に、こう流れてる中で、うん、まあ、一昨年その、パラサイトがアメリカのアカデミー賞を取ってるわけなんですけども、はい、まあ、そういった部分で、やっぱり今回のその、ね、日本映画のその、ドライブ・マイ・カーが、
うん、
まあ、もともとその、こういろんな国でいろんな賞を取ってるわけですよ、
はい、
うん、っていうところでは、まあ、やっぱりその、まあ、日本というよりも世界的にこう、うん、やっぱりよりこうちゃんとそのいろんな作品に対して、評価を与えていくっていう方向になっていってるんで、うん、まあ、そういう部分でやっぱり28日 の、 そのアカデミー賞っていうのはすごく注目したいところだなっていうところなんですね。
そうですね、うん、何部門ぐらいで
今多分、うん、ノミネートは、監督と脚色賞と、うん、あと、まあ、昔外国語映画賞って言ってたのが、はい、今国際映画賞っていう、はい、言い方に変わってるんですけれども、はい、で、まあまあなかなかやっぱりその、他のね、アカデミー賞にノミネートされてる作品もやっぱり、強いものが多いので、まあまあ、そのところで、まあどういう結果になるのかなっていう、うん、その、まあお楽しみはあるんですけれども。
ですね、本当に。
はい。
去年って何だったんで、もうね、すごいいろんなものが押し寄せてくるから、うん、映画って毎年のことですけれども、
あ、そうですね、う
ん、パラサイトを覚えてるんだけど、ノマドランドはどこだった
の？ノマドランドがアカデミー賞
でした
か、ね、作品賞を取ってるので、
ね、
うん、まあまあ、やっぱりそのテーマ性のあるものっていうのが、うん、やっぱりすごくやっぱりこう、まあ、そういう賞っていうのは、はい、まあ、注目されるっていう部分ではあると思うんですけれども、はい、まあ、なんかそういうところで、まあ、今年のアカデミー賞って、もうまあまあ多種多様ではあるんですね。例えば今日本で今も公開してるけど、はい、スピルバーグのやっぱりウエストサイド物語が入ったりとか、やっぱりね、そこはやっぱりそのエンターテインメントといえども、はい、やっぱり非常に興味深い作品が、はい、入ってたりとか、
はい、
まああと、まあいわゆる配信系、まあこれはもう本当映画業界でここ数年言われてるのが、やっぱりネットフリックスっていう配信がやっぱり強くなっちゃってるので、
はい、
まあこれをその、 どう扱うかっていうのが、ここ2、3年の問題になってるわけですよ。
うん、
で、まあ、そういうところで、まあ、一応、その、劇場公開を、うん、するという形で、そういった作品も、うん、まあ、なんか、ノミネートされるようになってきてるっていう、ところがありますよね。うんうん、
そっか、そういう意味で、今年の、アカデミー賞の行方も見守りたいということですね。
まあそうですね。はい、まあ映画ファンだったらばね、やっぱこういうのを見ていただいて、はい、でまあ一応その、もし公開がね、日本でされてるんだったらば、ぜひそういう作品を見て いただいて、映画力を、はい、高めていただければなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、来月もまた何かとよろしくお願いしたいところです。
はい、よろしくお願いします。はい。
筒井さん、ありがとうございました。フリーマンオフィスの筒井さんでした。
はい、どうもです。Radio City